今日の箇所はいわゆる受胎告知という場面です。天使が乙女マリアに現れて、マリアが神の子救い主キリストを身ごもると告げられたところであります。そしてマリアは神様からのお告げを聞いて、お言葉通り好みになりますようにと受け入れていったのです。聖書ではこのマリアのように神様と神様の言葉を自分のこととして受け入れていくことが信仰であると暗示しております。ですからあなたも自分のこととして、自分のこととして神様を受け入れなさいと勧められているとも言えるわけです。ところでこのマリアの信仰があまりにも立派すぎて、自分にはとても真似できない、自分と関係のない話に聞こえるかもしれません。しかしそうではありません。少々文法的なことを申しますけれども、38節のあなたのお言葉通り好みになりますようにには、帰求法、希望の木、求める、法律の法と書いて帰求法、こういう珍しい文法を使っております。簡単に言えば、ここには不確かさや思いがけなさが含まれております。ですからマリアが何もかも了解した上で受け入れたというよりも、むしろ心配や戸惑いがあった。それでもマリアはそういう不確かさにもかかわらず神様を受け入れることを決断したのであります。そこが大事なところなんです。現実の信仰ってそうじゃないですか。何もかも分かって受け入れるなんていうのは本当に少ないことです。むしろ迷いや心配や不確かさの中で、それでも神様の方を選ぼうというのが実際的な信仰ではないでしょうか。そもそもこの場面でマリアはずっと困惑しているんです。29節ではひどく戸惑っております。またこれは一体何の挨拶かと、ここにも先ほど言った帰求法が使われておりまして、マリアが疑問を感じながら自問自答しているような様子がありありとしております。もちろんこれは御使いが突然現れたことに驚いていぶしがっているせいでもありますが、しかしその後の天使の話を聞いてもマリアは必ずしも安堵しているわけではないのです。むしろ戸惑いや不安が最後まで拭い去れないわけです。マリアが何に心配しているのか。まず妊娠ですね。正式な結婚の前に妊娠してしまう。しかも言い名付けのヨセフのではない別の人の子を妊娠する、いわゆる姦淫の子を宿す、こう誤解される心配があったわけです。皆さん想像してほしいんですけれども、中高生の娘さんがいて結婚もしていないのに妊娠してしまったら、親はもう正気でいられませんし、村中てんやわんやの大騒ぎになることは間違いないです。相手は誰だ、何、神の精霊によって身ごもった、そんなでたらめを言うんじゃない、誰からも信じてもらえず、しまいには姦淫の娘として石を投げつけられて殺されてしまうかもしれません。まあ、そういう心配があります。またマリアはこれからヨセフの家に嫁ぐ身です。当時の社会ではお嫁さんの立場というのは低く、奴隷にも等しかったので、本当であるならばマリアは私はヨセフの家のはしためですと言わなければなりません。ところがマリアは私は主のはしためですと言ってしまった。これが嫁ぐ家に聞こえてしまったらこれまずいんですね。裏切り者とみなされて、また実家にも迷惑がかかる心配があります。現代でも似たような状況がありますね。あなた、家と神様のどっちが大事なのといびられたり、俺と神様とどっちが大事なんだ、こう責められたりする。信仰の決断をしたためにかえって家の中で辛い思いをしなければならなくなる、そういう心配は今も昔も尽きないわけです。 さらにせっかく生まれた息子が母親の自分よりも先立たれる、しかも人々から罵られ見捨てられ、最後に極悪人として十字架で処刑されてしまう。神様を受け入れたばっかりに夫からも責められ、家族からも責められ、親戚からも周り中からも責められ、息子には先立たれてしまう。こういう心配、果たしてこんなことを当時中学生ぐらいの女の子に予測できたかどうか、それは分かりませんけれども、いろんな心配があったことは確かでしょう。でもいろんな心配はあるけれども、神様を受け入れた、それが大事なことなんです。ところでこの箇所、私たちはまるでリアルタイムの実況生中継のように読んでしまいがちですけれども、しかしルカがこの場面を物陰に隠れて見て書いていたわけではないわけですよね。普通に考えればわかることだと思いますが、これは後からその当時のことを思い返した話をもとに書いた記録なんですね。おそらく晩年のマリアから聞いた話をもとにしてルカが書いたのでしょう。それがいつ頃かはわかりませんが、このルカの福音書は早くて60年頃に書かれたと言われております。仮にそうだとすれば、当時マリアはもう80歳近くのおばあちゃんです。今まで本当にいろんなことを経験してきたマリアの証です。神様を信じたばっかりに人から誤解されたこともあったでしょう。責められたりしたこともあったでしょう。いじめられたりしたこともあったでしょう。夫に先立たれたこと、自分の息子が何の罪もないのに十字架で殺されたこと、そして蘇られたこと、そしてイエス様を信じる者が次から次へと増えてきたこと、そして教会がどんどん生まれてきた、救われる人々が世界中に広まっていった、そういうことを何もかも経験してきたマリアが、自分の身に起こった出来事を一つ一つ振り返りながら、その当時のことをルカに伝えたのではないでしょうか。あの時から始まったんですよと。あの時は心配でたまらなかったし、そして神様を信じたために、世間から見たら損だと思われるようなことも経験したけれども、今思うとあの時決断して本当によかった。神様の恵みをこの身にいただいて本当に私は幸せでした。そういう晩年のマリアの証が聞こえてきそうな。少し私の想像が混じっておりますけれども、当たらずとも遠からずではないか。皆さん、心配があってもいいんです。それでも神様を受け入れることにすると決断することがもっと大事なんです。迷ってもいいんです。それでも神様の言葉に従って一歩足を踏み出す。それが信仰なんだということなんです。不安があってもいいんです。それでも御心のままにと受け入れていくことが明日の幸せにつながるんです。なぜなら神様にできないことはないからです。神様を信じましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日このように神様の思い、そしていろんな心配の中であっても神様を受け入れると決断することの勇気とその素晴らしさを教えてくださって感謝いたします。本当に私たちには神様を信じるとこの先どんな不幸があるか、どんな辛いことがあるかと、悪いことばかりを考えてしまいがちです。神様はそういうことをご存知であります。けれども、この御言葉を通して、神様の言葉通りと、本当に心配があっても受け入れていく中にある幸いを教えてくださって感謝いたします。どうか私たちがいつでも、どんな時でも、このように、神様のことを 受け入れていくことができるように、いつも神様のことを思い出せるように、主がいつも共にいてくださり、私たちの信仰を強めてくださりますようにお願いいたします。どうか今心配にある人、思い煩いのある人に神様からの慰めと励ましがありますように、そしていつも私たちが主を見上げて前に進むことができますようにとお助けください。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。